聖書をお読みいたします。新約聖書403ページ、ヘブライ人への手紙3章1節から6節。だから天の召しに扱っている聖なる兄弟たち、私たちが公に言い表している使者であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。モーセが神の家全体の中で忠実であったように、イエスはご自分を建てた方に忠実であられました。家を建てる人が家そのものよりも尊ばれるように、イエスはモーセより大きな栄光を受けるにふさわしいものとされました。どんな家でも誰かが作るわけです。万物を作られたのは神なのです。さてモーセは将来語られるはずのことを証しするために仕えるものとして神の家全体の中で忠実でしたが、キリストは御子として神の家を忠実に治められるのです。もし確信と希望に満ちた誇りとを持ち続けるならば、私たちこそ神の家なのです。この手紙が書かれた頃、キリスト教会は社会にあって弱小集団でした。キリスト者は当時社会で市民権を得ていたユダヤ教のシナゴーグから何の益をも受けることができません。地域にあっては孤立を強いられていました。巨大なローマ帝国からは反社会分子のように睨まれています。信仰の確信と誇りがなければ、キリスト教会は歴史の波に飲み込まれて消えてしまっていたことでしょう。そのような状況で手紙の筆者は教会を励まそうとして言葉を紡いでいます。一節、だから天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちが公に言い表している使者であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。天の召しとは、天から与えられた召しであり、あなた方は天に属するものですよと、天へと招き上げる召しであります。ここで聖なる兄弟たちとあります。兄弟姉妹という言葉は聖書の至るところにあるのですが、聖なると注釈句がつくのはここだけであります。2章の11節において、すべてのものが一人の方によって聖なるものとされていると記されています。キリストによって、キリストにあって聖なるものとされた兄弟姉妹であります。三章の一節の書き出しはだからです。二章から続いています。十八節、特にご覧ください。あなた方はご自身が試練を受け、試練の中にあるものを助けることがおできになる主イエス・キリストの聖なる兄弟姉妹なのだから、こう続いていきます。なのだから、そしてこれはイエスのことをいつもしっかり考えなさい、こう命じます。 公に言い表しているとは、信仰告白のことです。洗礼の誓約文ではないかとも言われています。使者とは、神がどのような方であるかを表すために神から使わされたものという意味です。啓示を届けに来てくださったお方です。大祭司は言うまでもなく、罪を取り除いてくださるお方のことであります。イエス・キリストは啓示の使者であり、罪を取り除く大祭司です。まことの救い主です。あなた方はこのイエス・キリストと同じ肉と血を共有し、キリストによって罪許され、キリストに助けていただけるものなのだから、どのような中にあっても、いつもイエスのことを考えていなさい。これが一節であります。二節から六章の最初の行、キリストは御子として神の家を忠実に治められるのです。この部分におきましては、主イエス・キリストとモーセとの対比がなされています。モーセの記述に関しては、背景に申命記の御言葉があります。彼、モーセは、私の家全体の中で忠実なしもべである。中略、彼は主の栄光を見た。申命記12章7節8節のギリシャ語訳です。皆さんが聖書で授けられてもちょっと言葉は違っています。ヘブル語訳ではないギリシャ語訳からの引用をヘブル書は行って、ヘブライ人への手紙は行っています。私の家とは神の家のことです。また家とは建物の神殿ではなく、イスラエルの民全体のことを表しています。モーセは神の民の中にいて、忠実に神に仕えたしもべです。またこのしもべという言葉は、聖書に多く登場する奴隷という言葉とは違っていまして、もっと身分の高いものをも表す言葉です。民の中では最高の位につけるものであります。そうではありますけれども、神に対しては使えるものです。モーセは立派な人物であった。しかし神の民の中にあって忠実に神に仕えていた。このことをまず語ります。そしてこの一節から六節を理解する上で、作者は一つのというかいくつかのレトリックを用いています。翻訳では分かりづらいのですけれども、ちょっと細かい説明をさせてください。一節に、大祭司であるイエスのことを考えなさいとあります。イエスは固有名詞です。ヘブライ人への手紙はイエスという名前を丁寧に使っています。2章の9節までイエスという言葉は登場しませんでした。そしてイエスというふうに言われる場合、私たちの肉と血を共有して私たちのために苦しんでくださったあのイエス、こういうニュアンスが込められます。で、2節からも翻訳聖書ではイエスと何遍も出てくるのですけれども、原文では固有名詞は登場せず、彼と続きます。そして興味深いのが6節です。キリストは御子として 神の家を忠実に治められるのです。ヘブラ人への手紙でキリストという言葉が初めてここに登場しました。私たちと同じ肉と血を持つ人間イエスは、実は神の子キリストである。このメッセージがここに埋め込まれています。で、私たちが通常主イエスキリストと一つの名前としてイエスキリストとこう呼ぶのでありますけれども、事柄を丁寧に理解しますと、あのイエスがまさに神の子キリスト、私たちの救い主であったという大きな信仰告白をいつも唱えているということになります。またここにおきまして、家を作った人と家とではどちらが偉いかというふうな質問がなされています。これは問うているのではなく確認しているのです。答えは明らかでありまして、家よりも家を作った人の方が立派です。何を言いたいのか。イエス・キリストとは家を作ってくれた神の子キリストである。モーセは家を作ったのではなく、神によって作られた神の民の中で忠実に神に仕えるものだった。しかしその神の民そのものを作ってくださったのはイエス・キリストであり、神そのものである。神の民の中で使えるものと神の民を作り上げるものとではどちらが偉いのか。モーセよりイエス・キリストの方が偉いです。またモーセは神の栄光を垣間見た人でありますけれども、イエス・キリストは神の栄光そのものであります。モーセは立派な偉大な預言者でもありましたが、モーセが語ったことはイエス・キリストにおいて成就されるべき事柄をあらかじめ語ったにすぎません。この手紙の著者はモーセという人物を非常に高く評価しています。そしてこのことは当時のユダヤ人社会においてもしかりであったと思います。で、モーセを何一つ貶めることなく高く評価し、その上でイエス・キリストはモーセをはるかに凌駕する素晴らしいお方であった、この論理を立て上げていきます。さて、これから今日の中心聖句に思いを向けましょう。6節の後半です。もし確信と希望に満ちた誇り等を持ち続けるならば、私たちこそ神の家なのです。今日の箇所は一節で読者に対して、天の召しに預かっている聖なる兄弟たちと呼びかけました。言語におきましては、兄弟たちあなた方はです。兄弟たちあなた方は、私たちが公に言い表している使者であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。読者にあなた方と語りかけました。そしてこの締めくくりの6節におきましては、あなた方ではなく私たちこそ、 これは非常に強い私たちという言葉です。私たちこそと言い直します。私たちこそと言われるときに何が含まれているのか、著者と読者一体となっているということです。あなた方と私の関係ではない、私とあなた方すべて読者も含めて私たちすべては一体にして結論へと進んでいきます。ここで言葉を補いますならば、私たちキリスト者こそです。キリスト者という言葉をここに入れて理解することができます。また私たちが公に言い表しているともあります。私たち教会が公に言い表している信仰告白です。旧約の時代、神は神殿において礼拝するイスラエルの民と共に歩んでくださいました。民数記においてそのイスラエルの民が神の家と呼ばれています。その家の中でモーセは忠実に働きをなさいました。そのことを踏まえた上で手紙の著者は、新約時代、復活のキリストの体である教会において礼拝しているキリスト者の中に神は今宿っていてくださる、私たちと共に神は歩んでくださる、イスラエルの民というのではなく私たちキリスト教会こそが今神の民となっているのである、大胆にこの宣言をするのであります。ただ6節を見ていただきますと、もし確信と希望に満ちた誇りを持ち続けるならばという条件文があります。私たちはこういう条件文を見るとドキッとします。もし持ち続けるならば、持ち続けれなかったらどうなるんだろうかっていう不安がよぎりますし、また自分自身を振り返りますときにも、そんなに確信に強くいつも立っているわけではない、不安がいつも心をよぎっている、揺れ動いている、そのような罪深さ弱さを自覚せざるを得ません。もしとこう言われたならば、何かものすごい高いハードルが課せられた、そのように思われるかもしれません。ですが文脈でこの言葉を理解しなければなりません。私たち個人の心の中を見て、もしあなたが確信を持っているならばというふうに問うているのではありません。私たちが確信と希望に満ちた誇りを持ち続けるならばです。この私たちとは、先に説明しましたように私たちキリスト教会がです。ここで問うていますのは、信徒一人一人の心情的な理解ではなく、キリスト教会とは何なのか、キリスト教会の核心とは何か、キリスト教会はどのような誇りを持ってこの社会の中に立ち続けているのか。もしキリスト教会がそれを失ったら流されるかもしれない。しかしこの誇りさえ持っていれば、私たちはしっかり立ちとどまることができる。この励ましを著者は語り込もうとしているのであります。ただここで、翻訳の問題もあります。確信とありますけれども、これは意訳でありまして、直訳しますと大胆さです。で、多くの場合は大胆に語るという語るという言葉と一緒に用いられる言葉であります。 また共同訳聖書は確信と希望に満ちた誇りとこうあって、希望に満ちたという言葉が誇りを修飾していますが、これもいろんな訳し方があります。聖書によって変わっています。カルバンは希望に満ちた大胆さと誇りと訳しました。希望という言葉が大胆さと誇り両方にかかっているという解釈です。今日はこの読み方を採用させていただきます。またこの大胆さと希望ですけれども、2つの言葉が並んでいるわけですが、とという言葉で2つが並べられる場合、2つの言葉で1つの意味を表す、そういう用法が多々あります。それに即して理解しますならば、私たちキリスト教会が希望に満ちた誇りを大胆に語るなら、私たちこそ神の家なのです。こう続きます。またここで希望という言葉があることに注意を向けなければなりません。ヘブライ人への手紙はこれから繰り返し繰り返し希望のことを語ります。信仰が希望と置き換えられるような、そういう文脈もあります。希望というのはまだ現実していない事柄です。将来に起こることです。そのことへの確信です。十章の言葉を読みます。聞いていてください。信頼しきって真心から神に近づこうではありませんか。約束してくださったのは真実な方なのですから、公に言い表した希望を揺るがぬようしっかり保ちましょう。ここにも公に言い表したという言葉があります。教会が信仰告白している希望をしっかり保とうと十節で同じようなことを言い換えています。説教後に告白いたします使徒信条を思い起こしてください。イエス・キリストの地上の歩み、三日目によみがえり神の右の座につけられた、そしてそれからは再臨の主を待つ、そういう文脈であります。使徒信条の告白はこれから先にキリストがなされることをより多くの言葉で表しています。希望、教会に与えられている希望、これをしっかり語るなら教会は立つ。これが著者の励ましの言葉です。2章8節をご覧ください。すべてのものがキリストに従うとあるのでありますが、しかし私たちはいまだにすべてのものがこの方に従っている様子を見ていませんとあります。すべてのものがキリストに従う祝福を見ていません。キリストの祝福は目に見える形でまだ届いてきていません。これが当時の教会が感じていた実感です。目に見えていない、キリストの王としての支配がないのか、キリストの祝福がないのか、多くの教会員はそう思い動揺していたことでしょう。しかし著者は言います。私たちの誇りは今 肉眼で目に見えているところにあるのではない。私たちの先にある希望、そこに私たちの本質的な根拠があるというのであります。そして著者はこれまでもうすでに大胆に語ってきました。イエス・キリストこそモーセに勝る啓示をもたらす使者、許しをもたらす大祭司である。モーセが尊ばれる社会でこのことを大胆に語るということは非常に勇気がいったことでしょう。しかしそれを語りきることによってキリスト教会が立ち上がっていったのです。また呼びかけの言葉、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、地上にあっては小さな集会の教会員として生活しているに過ぎない。しかしあなた方は天から召しを受け、国籍を天に持つ、そういう兄弟姉妹なのだ。罪と汚れに悩むかもしれないが、キリストが清めてくださった聖なる兄弟姉妹なのだ。これも大胆な宣言であります。今日の一節でありますが、イエスのことを考えなさいとあります。六節におきましては、確信と希望に満ちた誇りを持ち続けるならばとこうあります。言語ではここにちゃんと考えなさいという強い言葉が添えられています。しっかり持ち続けなさいとあります。ぼやーっと思ってるだけではなく、ちゃんとしっかり考え、しっかりこの希望に満ちた誇りと確信を持ち続けなさいと語気を強めて著者は語っています。私たちの誇りはどこにあるんでしょうか。何か自分が立派だと誇りたいのでしょうか。どこにも誇りなどありません。かえって何かを誇っていたら、そんなことを誇っていた自分が後から振り返ってみると恥ずかしくなるだけであります。では私たちは誇りなきものとして、無価値なものとして下を向いて生きていくのか。そうではありません。イエス・キリストのことをしっかり考える、私たちに与えられている希望をしっかり持ち続けると必ずあなた方に誇りが与えられると著者は語るのです。私たちは無価値なもの、主イエスキリストの祈りでは幼子です。賢いものではなく幼子にと言われた幼子にすぎませんが、まことの神の啓示者であり、まことの罪の許し手であるイエス・キリストが私たちを救ってくださいました。そして私たちを弟子としてくださいました。イエス・キリストが素晴らしいお方である、本当にこのことをしっかり考え確信できるとするならば、この素晴らしいお方に救っていただいた、なんという誇りだろう、なんという喜びだろう、その思いが立ち上がってくるのであります。またさらに今日覚えたいのは希望です。 この世の状況で目に見えるものがどうであったにせよ、希望がない人生は虚しいです。特に人生の晩年に希望を失うような人生は虚しいです。どのような中にあっても最後の一瞬まで希望を持ち続けることができる祝福された人生です。キリスト者に与えられていますのは希望です。どんな時にも希望がある。私たちと同じ試練を耐えてくださったイエス様が必ず救ってくださる。主イエスキリストが必ず再臨される。主イエスキリストが御国を完成してくださる。私たちは必ず天へと召されていく。希望です。希望があると語れる、これこそ教会に与えられている霊の大きな大きな財産であります。再臨の希望を含め、希望の誇りを大胆に語る教会とともに、神はいつも歩んでくださいます。主イエス・キリストが与えてくださる希望に生きる私たちこそが神の家であります。祈りましょう。神よ、御言葉を感謝いたします。この世にあって私たちはいつもすぐ下を向いてしまいます。また下を向かざるを得ないような状況が私たちを取り囲んでいます。憐れんでください。しかしそのような中で、あなたは御言葉でもって励ましてくださいます。イエス・キリストがどのようなお方であるのかを御言葉で指し示してくださいます。キリストに結ばれている、このことだけで前を向かせてください。そしてキリストが与えてくださる希望に心を立たせて日々を歩まさせてください。イエス・キリストの御名によってこの祈り、御前にお捧げいたします。